ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビット。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビット、毎週火曜日24時ピンクカルカルの番外編です。というわけでね、今日も始まりましたけども、本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はポッドキャストとしてお楽しみいただけたらと思います。ラジオラビットのホームページとかで配信されたりしておりますんでね、そちらも聞いていただけたらと思うんですけどもね。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールなど募集しております。電子メールの方は786@labeat.co.jp 786@labeat.co.jp、 ファクシミリの方は、いっか、ファックスの人はなかなかいないと思うんでね、番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。というわけで、今日も始まりましたピンクカルカル番外編ですけどもね、今日からですね新コーナーをやっちゃおうかななんて思ったりしておりますけどもね。普通新コーナーっていうのはね、クールの頭からね、もうこう、ラジオとかテレビっていうのはね、3ヶ月ごとにワンクールワンクールで区切られている場合が多いですね。で、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月のね3ヶ月ごとで、ワンクールとされている場合が多くて、そして、その間にまあ1月とかね4月とかにドラマとかも始まって、いろんな番組が始まって、そして3ヶ月ごとに、終わるか続けるかみたいなね。まあドラマだったら大体3ヶ月ごとで終わって新しいのが始まるっていうことが多いですけどもね。そういう場合が多いですけども、でこういうねあの新コーナーやなんかも、クールの頭、から始めることが多いんですけども、なので、まあ、この変な時期にね、まあ、今日は12月21日ですよ。日付変わって12月21日、のね、まあ、こう夜中というか朝ですね、なんですけどもね。でこんな変なね、まあ、クリスマス直前ということで、まあ、いいんじゃないかなと思ってね、今日から始めようかなと思うわけですけども、でどういうコーナーをやるかと言いますとですね、男子の皆さんはエロ DVD とかエロ動画を見て抜くじゃない、抜くっていうとちょっと下品だな、お抜きになるじゃないですか。ちょっと をつけた方がねふんわりするかなと思ってね、男子の皆さんはねあのエロ動画とか見てお抜きになると思うんですけどもね、そのお抜きになる時にねこう動画をバーッと見てると、まあDVD とかねこう見てるとやっぱりその関係ないシーンって早送りするじゃないですか。もうとにかくお抜きになりたいんでね、発射したいんでね、なのでそのストーリー部分っていうのは飛ばしちゃうんですね大体、大体というか多くの人はね。なのでせっかくね、作品としてねストーリー部分がある場合とかね、最近は企画ものが多かったりするんでない場合も多いんですけども、それでもやっぱりまだあるもの、ストーリー部分があるものっていうのは多くてですね、もったいないと、でこういうものはねストーリー部分を知った方がその、ストーリーの部分があってからこそこのエロい部分がさらにねあんなことあんなストーリーであんなことになってたのにこんなことしてるんだみたいなねこう萌えポイントでもあるわけですね、これだから、ストーリー知らずに楽しむのは、まあ、もうちょっとねもったいなさもあるなっていうことでね。なので、僕はね、そのストーリー部分を紹介してあげるよ。ストーリー部分だけをね紹介しようかななんて思うコーナーを始めるわけですけどもね、なのでね、早速行ってみましょうかね、新コーナーです。
ようこそ。お好きなストーリーを選んでクリックしてください。それでは準備が完了しました。ストーリーをお楽しみください。
さあ始まりました、ニヤニヤ動画のコーナーですね、ストーリーを知ればもっと楽しめる。このコーナー、ニヤニヤ動画、略してニヤ動は、どうしても早送りしてしまいがちな AV のストーリー部分を楽しもうというコーナーです。おバカなストーリーから真面目なストーリーまで、ストーリーを知ればエッチのシーンももっと楽しめる。実はこんな内容なんです。というわけでね、いきたいと思いますけどもね、まあ本当にいろんな DVD がありますけどもね、いろんな作品がありますけども、今日紹介しますしたいと思うのは、こちらのね、ノーパンベースボールクラシックもうタイトルがバカですよね。ノーパンベースボールクラシックを紹介したいと思います。まあこの作品はですね、まあ、一般的な表現で言えば、スポコンストーリーですね。まあ、エロがメインなのかもしれないけど、僕はストーリーを紹介する、このコーナーなんですけどもね、上半身はユニフォーム姿で、下はノーパン姿の女性ばかりの野球チーム、野球部が試合に勝とうとするスポコンストーリーです。部の存続をかけて試合をすることになった、このベースボールチームの物語ですね。というわけで内容ですけどもね、まず一番最初 DVD をスタートさせてオープニングですけども、よーし、こうしまっていこうって言ってね、まあ、放送禁止用語なんですけどもね思いっきり出だしから言ってましてね、よーし、まるまるしまっていこうと言ってね、女性ばかりの選手たちがグラウンドに飛び出していくわけですね。上はこう赤いユニフォームだけど、下半身は裸の選手たちがグラウンドに飛び出していくっていうシーンから、スタートするわけですけども、そこでまあナレーションが入りましてね、あの頃の私たちは少し違った青春の真っ只中だったというナレーションの後、場面は変わりまして、そして1ヶ月前のシーンに戻ります。まあ、この選手たちが飛び出していくシーン、ノーパンで飛び出していくのはなんでっていうことですけども、それがもうこの1ヶ月前のシーンからね、いろいろ分かっていくわけですけどもね。で、1ヶ月前の教室のシーンですね、学校で、結構荒れた感じの教室でですね、学校で、で、生徒たちは授業中にこうメイクをしている子もいれば、こう料理の本を見ている子もいたりなんかしてね、みんな好き勝手やっているイメージですね。そこでね、一番黒板の前に立っている先生がみんなに対して言うわけですよ。いくら定時制だからって勉強しなくていいわけないでしょみたいなことを言うわけですね。でも生徒はそんなの意味ないということでね、そんな勉強なんて意味ないということで先生の注意を聞かないわけですね。で、やっぱこういう、ね、物語の中にはね、こう勉強できる優等生の、子もいて、そういう生徒は先生に対してもっと授業のペースを上げてくださいとか言うわけですね。で、まあ、授業ですけども、授業シーンになりまして、ここを読んでと、先生にこう指示をされた生徒のつぼみちゃん、このつぼみちゃんはね、まあ、女優さんのつぼみさんなんですけどもね、つぼみちゃんは占いが、趣味の生徒役です。席を立って、ね、こう先生にこうここを読んでって言われたんでね、で席を立って、まあ、立つは立つんですけども、教科書を読むわけでもなく、こう水晶を見ながら、私たちのこのクラスに近々災いがもたらされるでしょうっていうんですね。まあ意味深な感じなんですけどもね、でシーンは変わりまして、今度外ですね、まあ、授業中のシーンから変わって、まあ、こう校庭というかこう門の近くなのかな、一人生徒が遅れて、やってきましてね、で、学校内をこう校舎にまで行こうと歩いているわけですね。そこで男子生徒3人組とぶつかります。もうどこ見てんのよと女子は言いますね。で、男子は、お、これは定時制の野球部じゃないですかと男子生徒は言います。 どうやらこの女子は定時制の生徒たちで結成された野球部らしいですね、うん。で、そのシーンは置いといて、うん、なぜかね今度はね、いきなり、違う生徒のフェラシーンに変わるわけですね、うん。なんかなおなめになっているシーンに変わるわけですけどもね、林の中のシーンですね、うん。で、お前野球なんかできるの?と男が言ってて、舐められている男が言ってて、で、加えながら女の子はその男のものを加えながらできるわよって言ってる女子、うん。こうなんかね、いろんなこうバラバラのシーンがこう最終的にこうチームに合体していくわけでね、もうそういう、内容ストーリーの作り方がされてるわけですけどもね。で、そう舐められながらそのまま男子はやばいやばい我慢できないと言いながら発射するわけですね、うん。そして場面は変わりまして、また変わりまして、さっきぶつかった女の子、うん。だいたいさ、女のくせに野球なんてバカなんだよと男子が言います。で、男子生徒たちは嫌がらせで女の子の洋服に落書きをするわけですね、うん。白い洋服の上からこうおっぱいの絵を描いたりね、うん。で、またシーン分かりまして、この夜の部室ですよ。部室に今度みんな集まっててね、うん。おっぱいの絵を描かれた女の子は泣いてて、その周りを囲って定時制野球部がみんな集まっているわけですね、うん。その中の一人が、うん、男子に仕返しをしようということを言い出すわけですね、うん。そこに男子生徒たちが突然部室に入ってきまして、で、その男たちに女子たちは文句を言うんですね、うん。それに対し男子生徒たちはユニフォームがなきゃ話にならないでしょう、なんならユニフォーム分けてあげましょうかと提案するわけですね、うん。その代わり、勝負に勝ったらグランド、その代わり勝負に勝ったらねということでグラウンドで真剣勝負しようということで、男が言うわけですね、うん。もちろん野球でだがねって言って野球で勝負することになるわけですよ、うん。で、まあユニフォームがない女の子たちに男はユニフォーム貸すんだけど、上しか貸さないわけですね、うん。あ、まあとりあえず勝負をするわけですね、うん。で、どういう風だったかな、男が投げた球を女の子が打つっていうことでね、で1球でも当たればあなたたちの勝ちでいいよって男は言うわけですけども、バットを振るけどなかなか当たらないんですけども、まあ、あのエロ DVD っていうことでバットを振る時のカメラアングルは、ミニスカートの下からパンチラーを落としてるんですけどもね、うん。まだここでは、うん、そうパンツを履いてるわけですね、うん。で、定時制野球部は負け、うん、てしまうわけですね、この勝負に。ところがなぜか男子たちがユニフォームをくれるんですよ。でもなぜか上しかないと、うん。で、男子生徒たちは言うわけです、負けた罰ゲームとしてこれから、練習や学校ではその格好でいてください。1ヶ月後にリベンジ勝負をしてあげます。ただし試合で負けたらもう二度とグラウンドは使わせないって男子は言うわけですね、うん。そこにユニフォーム姿の、一人の女の子が現れます。さっき外でね男の子のあそこを加えていた女の子なんですけどもね、うん。あんなの悔しいでしょ、思い知らせてやりましょうとか言うわけですね、うん。でカメラは顔と上半身を映しているんですけども、カメラがぐぐっと下に下がりますと下半身は裸っていうことになってるわけですけどもね。そこでようやくタイトルでね、ノーパンベースボールクラシックっていう、タイトルが流れるんですけどもね。だからまあこれで、勝負することになるっていうね、うん、長い前置きなんですけどもね、うん。で、グラウンドをランニングするノーパン、女子たちが映って、いよいよね、本編の方が始まっていくわけですけどもね、まず、キャッチボールをするノーパン女子たち、うん。なぜやる気になったの?とか言うんですけどもね、うん。男たちに絶対勝とうねとかみんな励ましは合うわけですね、うん。そして、場面は変わりまして練習後のシャワールーム、まあ、こう練習した後のシャワールームですけども、シャワーを浴びるためにシャワールームでは女の子たちはねその上だけのユニフォームを脱ごうとするわけですね。そこに普通科野球部の男たちが現れるわけですよ、うん。上半身はずっとユニフォームじゃないといけない約束だろうみたいなことでね。で、約束を破ろうとした罰としてってことで、なぜかそこで両手を縛られる女子3人、そしてエッチシーンがスタートします。 ようやくエッチシーンなんですけどもね、うん、まあ、このコーナーとしてはねエッチシーンは飛ばしますけどもね、うん、そして場面は変わりまして教室ですね、うん、3人の女の子がいて2人の女子が話してこんなのもうやめないみたいなことを言ってるんですけどももうなんか嫌になっちゃってね、うん、でも、うん、占いのねつぼみちゃんにね占いが得意なつぼみちゃんにどうやったら勝つか占ってみてよって言うんですよね。でつぼみちゃんは男のザーメンが必要っていうことを言うんですね、うん、それを聞いた2人は水飲み場にいた男の子をこう連れてきて、無理やり男子の、うん、その男のズボンを下げて、まあ舐めたりするわけですけどもね。そして見事にその男のザーメンをゲットするわけですけどもね。で2人の女子は占い女子に対して、聞くわけですよ。このザーメンどうするのっていうことでね、うん、でさらにもしかしてやりたかっただけって言うと、うん、つぼみちゃんはうんっていうわけですけどもね。ただやりたかっただけっていうね意味のわからない感じなんですけどもね。そして、まあポンポンと飛びまして、この DVD が長いんだよね、うん、でまあ試合まで残り1週間になります。この1週間で何ができるか各々で考えてくださいって先生が言うわけですね。そして、ポジションを発表、うん、一人の女子が先生に相談します。各々にできることって私にできることって何だろうっていうことをね、うん、そこにやってきた女子生徒があるじゃないこのおっぱいがっていうわけですね。まあ巨乳の女の子だったわけですけどもね、うん、という感じでね、まあ、そこでまたパイ釣りになっていったりするわけですけどもね、そしていよいよいろいろあって、試合当日ですね、うん、ナイターなんですよね、うん、ナイターでいよいよ試合が始まるわけですけども、まあ、要するに、うん、一番最初はここにつながってたのかな、うん、要するにこうここで、まあ、その試合が行われるということになっていくわけですけども、でね、こう試合シーンでキャッチャーが、こうノーパンなわけですね、うん、ノーパンの間でピッチャーに対して股の間でサインを出すんですね、うん、まあ、なんかそのシーンもよくわかんないですけどもね、まあ、結局のところ打たれまくってしまうんですよね、うん、で、まあ、試合が始まって1回表にすでに2点取られてしまいますね、うん、で、キャッチャーがピッチャーの元に駆け寄り、あれしかないわねっていうことを言うんですね、うん、で またもやキャッチャーはね股の間でノーパンの股の間でサインを出すんですけどもね、うん、サインを出しながらつぶやくわけですよ。来いスプラッシュフィンガーファーストボールって言ってね、まあ、スプラッシュフィンガーファーストボールですね、うん、でピッチャーがそのサインが出た後にボールにおしっこをかけるんですね、うん、で、すごい魔球が飛ぶんですけどもね、ボールがね水しぶきを飛ばしながらすごい勢いで、グローブに飛び込むわけですね、うん、もう本当その魔球がね、全然男子たちは打てなくてですね、ピッチャーの活躍でねこうスコアボードにはゼロが並んでいくわけですね、うん、そして中盤の5回、定時制野球部の攻撃でね、で今度占いのね女の子がつぼみちゃんがね、まあ、バットを振るなっていう指示を出すんですね。占いでそう出たからっていうことでね、でそれを守ってバットを振らずにいたらフォアボールで塁に出るわけですね、うん、結局そのスプラッシュフィンガーファーストボールで抑えたとしても、まあ、潮吹きの魔球でね、抑えたとしても自分たちが点を取れなきゃいけないんでね、で占いでこう最初バットを振るなということで、バットを振らずにいたらフォアボールで塁に出ることができると。そして、次占いでボールを見るなっていうことでね、うん、言われて、でボールを見ずに適当に振ったらヒットになりましてね、でまた塁に出ることができると。で、次占いでね出ました八重樫って言うんですね、うん、 で昔というか八重樫さん、八重樫選手の八重樫打法っていうのがね、ありましたけどもね、まあ、オープンスタンスでガニ股の打法なんですけどもね、で、うん、これノーパンでガニ股やるんでね、またまたこれまたなんともアホっぽいね、格好になるんですけどもね、うん、で、まあ、このガニ股で打ってみたら打てたと、うん、それで、ようやく点が取れたんだったかな、うん、で、その後9回表、定時制野球部がピッチャーの定時制野球部のピッチャーの女の子にトラブルが発生します。なんともうおしっこが出ないと、これおしっこが出ないとスプラッシュフィンガーファーストボールを投げることができないわけですね、うん、でまあそうなっちゃうとね、こうバンバン打たれてね、ヒットが続いてしまうわけですね。そして男子に3点取られてしまいます。で、ずっと喋れなかったファーストの占い師のつぼみが諦めないでと大声で励ますわけですね。で後ろには仲間がいる、打たしていくんでよろしくと外野に向かって叫びます。みんなはおーって言うんですけどもね。で、まあ、スポコンですね、うん、で、まあ、打たれるけど外野の、ね、上半身ユニフォームを脱いで、外野の女の子がね上半身ユニフォームを脱いで巨乳で胸でキャッチするんですね、まあ、手でキャッチすればいいんじゃないかなとか思ったんですけどもね、うん、ところが三塁ランナーが、タッチアップやばいと思ってそこで返球、でも少し間に合わない、すると今度キャッチャーがねオナニーで潮吹きするわけですね、うん、ランナーはそれに驚いて、ベースを踏む前に倒れ込んでしまうわけですよ、うん、外野から球が戻ってくるけど、間に合わないと思ったキャッチャーは、ランナーが走ってくるところに潮吹きでね、迎え撃つわけですね、うん、でそこにボールが戻ってきて、タッチしてアウト、そして9回裏になります。でみんなで頑張って塁に出て2アウト満塁になるんですね。で最後の打者は先生なんですね、うん、先生がなぜか選手としても参加しているんですけどもね、うん、みんな最後は私が決めると先生が言います。で占いのつぼみちゃんがね、先生一本足打法っていうわけですね、うん、で、先生は一本足打法で大きな当たりを打つわけですね。ランナーたちは次々にホームイン、外野からはボールがキャッチャーに返って、先生はこれじゃアウトになるって思ったのか、ジャンプをしてキャッチャーを飛び越えて、そしてホームベースに着地、そしてセーフ、でみんな喜ぶわけですね、うん、結局勝ったわけですよ、うん、そして場面は変わりまして、部室みたいな部屋、大勢の男子生徒たちを囲む女子生徒たち、女子は男子に言います。もうユニフォームなんていらないわ、その代わり私たちをその有り余る体力で楽しませてっていうことでね、そして、女子が、男子を攻める感じの、乱高地上プレーへとなっていくわけですね、うん、いろんな場所でエッチが行われて、みんな行ったりしてね、うん、そして、最後の一組のエッチシーンで、最後の一人ということでね、まあ、いろんな乱高的なことになってるんでね、まあ、次々いろんなところで行く行くみたいな感じで、果てていくわけですけども、で最後の一人1対1一組ですね。で、ここでねあと1球あと1球っていうねあと1球コールが始まって、まあ、野球っぽいね、うん、そしてフィニッシュですよ、うん、で、いよいよ終わりですけどもね、うん、音楽が流れながらの晴れた日のグラウンド、あの頃の私たちは少し違った青春の真っ只中にいた、年も違う性格や与えられた環境も様々な人間が一つの同じ方向を向いていた、もう青春とは言えないけどこれはかけがえのない思い出、そして私たちにとって一生消えることのない絆、うん、いつかこのグラウンドに戻ってくるとしたら、その時はまたこのユニフォームを着て、そう上半身だけのこのユニフォームをって言って終わるわけですね。うーん長いもうザザーっといきましたけどもね、うん、ちょっと長すぎる感じはありますね、うん、けどねもうこのね本当にねこの作品自体がね 240分もありましてね、4時間ですよ。4時間の作品をね、ストーリー部分だけね、いくら短くしようとしてもね、これぐらいの長さになってしまって申し訳ないんですけどもね、というね、スポコンストーリーなんですけどもね。でこのストーリーを踏まえて実際皆さんがこの作品を見ることがあったらね、存分に抜いていただ、お抜きになっていただけたらと思います。はい、今日紹介しました作品はノーパンベースボールクラシック、なんか聞いたことあるような聞いたことないような、タイトルですけどもね、収録時間は240分ですね。メーカーはプレミアムです。4時間あるのに価格は2980円となっております。出演、している女優の皆さんはですね、成瀬ここみさん、つぼみさん、横山美玲さん、まりかさん、高宮涼さん、星優乃さん、水木奈緒さん、それから泉真奈さん、そしてルミカさんとなっております。というわけでね、まあ楽しんでください。そんな感じの、DVD、 そして新コーナーでした、ニヤニヤ動画、略してニヤ動、次回もねお届けできたらと思います。以上ニヤニヤ動画のコーナーでした。はい、というわけで、戻ってまいりましたけども、まあ新コーナーでね、いきなり、ストーリーをひたすら紹介するという新コーナーだったんですけどもね、次回はね、どんな作品が登場するのかなと思いますけどもね。あ、そう、僕ね、まあ今日言わなくても別にいいんですけどもね、携帯買いました。本当別に今日言わなくていいと思うんですけどもね、ISW11F っていうね、アローズ Z っていうね携帯なんですけどもね、 AU の携帯でね、で、僕が欲しかった機能が全部入ってましてね、お財布携帯機能、それからテザリング、それから YMAX、そして防水、あとまあテレビはどっちでもよかったけど、まあテレビもついているということでね、スマートフォンなんですけども、まあいろいろね、使ってみて便利だなっていう感じなんですけどもね、とにかく便利でいい買い物したなとは思っているんですけども、まあそれぞれの機能がどういう機能かっていうのは、まあ僕はここであえて紹介してもしょうがないんでね、これね、お財布携帯、テザリング、 YMAX 防水、テレビをね、なんかそれぞれエロい目線で見れないかな、全部を、まあ僕これをね、まあ、そんなエロい使い方をしようとも思ったりも思わなかったりもしますけどもね、それぞれをエロい目線で見ていくとどうなるのかな。まず、お財布携帯、お財布ですけども、お財布携帯は、まあエディとかですね、お金をチャージしておいてその携帯があれば物が買えるっていうことなんですけども、これエロい使い方なんて難しいね。コンビニで、このエディの良さっていうのはお釣りをもらったりしなくていい、なんでレジがスピーディーに済ませることができるわけですね。だから、コンビニでエロ本を買うときにスムーズに買える、なので恥ずかしくないっていうのもあるね、周りの人にあんまり見られない、ささっとなるべく短時間で、エロ本を買うことができるということでね。あと、もしエロ DVD レンタル屋でもね、エディに対応してるなら、そこでもスムーズに、会計を済ませることができるっていうことでね。これがお財布携帯のエロい使い方かな。 それから、テザリング、テザリングっていうのはそのこの携帯に対して、他のパソコンとかをね、Wi-Fi 接続できて、でこの携帯からネットにつながっているっていうことでね、複数、iPad を、この携帯につなげてテザリング、Wi-Fi 接続してそれでネットにつながるみたいなね。だからモバイルルーターみたいなもんですね。まあ便利なんですけどもね。これまたこれはエロいこと。まあでもこれは出張とかにパソコンを持っていけばネットにつなげることができるんでね、このテザリング機能を使ってね。だから、そのパソコンがあればエロ動画サイトを見たり、それから、まあ、エロ動画をその場で購入することができるっていうことですね。そして WiMAX、 これはね、高速で、インターネットできる、携帯電話の 3G 回線とは別に WiMAX 回線も使えるっていうね。 WiMAX はインターネット接続サービスみたいなもんですけどもね、これがね、下り40メガで、上りが10メガだったかな、のサービスで、まあ、高速でいろいろダウンロードしたりできるということですけども、これやっぱりね、エロ動画を高速でダウンロードできるということで便利ですね。そしてテザリングと合わせて使えばね、また使い方エロが広がっていきますね、そして防水機能、これはね、お風呂でエロ動画を見ることができますね、まあ無理やりエロく考えていかないといけないからね、それから、好きな人の写真を表示しておいて、画面に好きな人の写真を表示しておいて、その写真に向かって願写いいんじゃないですか。防水なんでね、濡れても平気、それからあとは同じような使い方でエロ動画に、ぶっかける、防水なんでね、濡れても大丈夫なんでね、とかね、になってくるかな。それからテレビは難しいよね、テレビでエロい使い方は難しいですね、せっかくこう防水だからお風呂でテレビを見るとかできるわけですけど、それじゃエロくないからね、お風呂で、どうしようかな、じゃあね、まあ一番変態な使い方になるかもしれないですけども、ですね、お風呂で、エロ動画を見ながら、こうまあエロ動画とかね、テレビじゃなくてエロ動画ね、エロ動画を見ながら興奮しておいて、そして、一人エッチを追っ始めるわけですね、で、一人エッチを追っ始めて発射体制に入ってきたら、テレビのニュース番組に切り替えて、すっごい真面目なニュース番組に切り替えて、そのテレビ真面目なニュース番組を見ながら行くっていうね、なんかこう複雑なエロさがいいんじゃないかな、よくないかな、わかんない。カルカヤサトシでした。